どうも、オレンジです。
国際展示場駅ってのがありますけど、そのあたりこう歩いてると、なんかスマホのを置いて、その前でこう、なんか顔を寄せてね、特に女の子がこう、なんか手振りをクワってこう、動かしながら、なんか、撮影してるんですけど、あれは何をしとらっさるの？ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
スポーツの秋があっという間に終わりまして、
うん、
スポーツとかしてます？オレンジさん、
スポーツ普段はしてないですね。うん。
普段、そうするときもある。
するときありますよ。だってジムに行ったりとかもしますから。
ああ、ジムスポーツなのか問題。
うん、ああ、知らない問題。省いてやろう問題。
省いてやろうじゃなくて、じゃあオレンジさんはスポーツの概念に筋トレって入ってんだ。
うん、入るんじゃないですか？
なんか俺、わかんないけど、スポーツって、ちょっと鍛えることとはイコールな感覚ないけどね。
へー。
そうですか。反論は別にないんだ。ごめんな
さい。そんなに、スポーツっていう雑な、くくりについて、そんなに興味はないん
だ。雑だって、例えばサッカーとかスポーツってわかるじゃん、
サッカーについては全然興味ありますよ。サッカーについては
興味があるじゃないですか。スポーツかどうか。いや、だから腕立て伏せは、スポーツとはあんま呼べない感じあるよ、俺。
そう、
腕立て伏せ選手権とかがもしあれば、なんかあんのかもしんないけど、あんまりなんつうのかな、こう、それをスポーツと呼ぶ、まあ、詰まるところはやっぱ競技であるかっていうのが大きいと思うんですけど。
ほうほうほうほう。
まあ、だからレンさん、あんまりあれだね、何かと戦うっていうのはないのかな、そうしたら。
何かと戦う、まあ、自分との戦いね、日々自分との戦いですけどね。それを言うならば、自分とのスポーツっていうことをずっとやってるんだと思いますけれども、はい。
うん。なんか、急にダウンタウン松本人志さんのことが懐かしくなりました。
ああ、やっぱうまいですもんね。ダウンタウンプラスでしたっけ？もう見なくなっちゃったな。せっかく会員登録したのに。
何を言ってるかちょっとわかんないけど。いや、振った話について何らかしらのこの咀嚼をして、微妙なラインで違うこと話すっていうさ、なんかこうガキの使いのフリートークみたいな、そういうことをしたいやつ山ほどいたなってちょっと思ったよ。なんか、俺もその多分一人だと思うけど、なんかすごいしてた。
松本チルド
ル、ね、そうなんすよって言って、なんか違うこと言い出してるなみたいな。でもちょっと聞いてみようかっていう、そのハマちゃん心もこっちではこうあったりするわけじゃん。だから、んでそれでってこう聞こうとすると、逃げてくやつも時々いるから、っていうのをちょっといろいろ思い出した。
そうなんです。ほうん、そうなんですね。
なんでだよ。無責任。
の
はい。で、まあ、僕はね、
はいはい、
うん、テニスを最近やるようになりまして。
はいはいはい。
まあ、やるようになりましてっていうのは学生時代はやってたんですけど、まあ、その後は、やっぱ、なんだろうね、なんかテニス仲間みたいなものが常にいないとなかなかやらないというかさ、だからほんと十何年、まあちょっとブランクが空いてて、最近、
うん、
まあ時々ですけどね、やってて。
はい。うんうん。
でも今回はテニスの話をいっぱいしてきますけど、テニスに興味がどの程度あるか問題がまああるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
だから俺はこれから多分ちょっと熱意が滑って、興奮する可能性がありますから、うん、まあ、先に、アナウンスだけしときますけど。
はい、大丈夫ですよ。僕がサッカー喋った時もそんな感じでしたから。はい、同じ。
そんな風になるって予告してんのね。うん、
どうせ滑るだろうなっていう前提でいこう。うん。はい。
まあ、で、テニスの大会に出たの、最近。
はい。
大会に出るって大変なことじゃない？
そうね。
もう滑ってるじゃん。
でっかい階だもんね。 大きい会とか言って
もいいよ、もう、そういう、そういうやついいよ、もう、なんか、漢字の話するみたいなくだり。もういいよ、もう、なんか、そういう、そういうやつ嫌なんだよ、俺。もう、ちゃんと取り合ってくれよ。
しかねえんだよ。そこしか、
いやいや、
早いよ。
もうちょっと聞けよ。
ねえよ。
いや、ねえよ。じゃあやめる。もう、もう話したくない。なんだよ、あるだろ、別に。で、
いや、大会って言葉
しかない。いや、テニス大会って言って、え、どんな大会なんですか？いや、それはね、大会っていうのは、あの、あの、まあ、市民というかさ、地域で、その、なんかテニスをやってる人たちが、意外といて、意外といて、その中で、あの、だから別にあの、何？総合体育大会みたいなやつじゃない。日本一決めるみたいな、そういうやつじゃない。地域で、まあ、上手い人、誰かとかそういうのを確認するみたいな、そういうやつに、出てさ。
はは。
で、こちとらあれよ、その、テニスの上手い下手がちょっとわからん人もいると思うけど、ランダって言って、向こうのコートとこっちのコートに分かれて、試合じゃなくて、なんか打ち合うみたいな、そういうのがあるんですけど、
へー。
まあ、だ普通に、テニスやってるなって感じは、そういう風なシーンのことを思い浮かべると思いますけど、
うんうん、
その、乱れる打つと書いてランダですけど、
はい。
そのランダが、ギリ、俺はできないぐらいの、うまさなのね。下手さ。
あ、それがギリできない。ああ、そういうこと。あ、その、手前があるってことなんですね。ははは。
そう、いや、それはさ、多分最低限じゃん、きっと。
うん、なんかイメージとしてはね、あの子供がこう、ね、パンパンってこう、打ち返してるようなイメージでしょ？
そう。子供がって、まあまあ大人も、いや、だからほら、ウィンブルドンとかでもテニスの試合の前に打ち合ったりするじゃない。
あ、これそういうの分かんないんだろうな。チャレンジャーズって映画で見たけど、まあ、そんなシーンあったかな、うん、
いや、分かる。でも、やっぱね、こう、まあ、見てても、なんか、ぼんやりとしか見てないと、その形式ピンとこないかもしれないけど、テニスの試合の前には、なんかもう、フォーマットとして練習が頭に入ってるパターンが多分多い。僕の出た試合は、それは必ずあるし、あの、だいたい公式戦でもそれはあるんじゃないかなと思いますけど、
うん。
だから僕、テニスのその試合に出るって聞いたときに、その最初のランダができないと思って、ちょっと焦ったわけ。その、試合の前の、まあ、だから練習よ、それは。双方のための。
うん、うん。
なのに、その練習の時間が怖いっていうさ。
なるほど。
そういうレベルだから。いや、もろん、全く打てないわけじゃないのよ。だけど、その、うん、なんていうか、思ったところに行かないとか、なんかそういうのがちょっとあって。はい、そのレベルでさ、出てさ、で、うん、地域の大会って、これ、まあ場所によると思うんですけど、たまたま僕の行ったところでは、僕の初戦が多分ね、65、62みたいな感じなのよ。
おー、シニア世代というの
かな、ま、俺も結構な上ですけど、うん、まあ俺よりは多分10ぐらい上なのね。うん、10以上上で、うんうん。
すごいですね、元気だな。
いや、だから、これは、ちょっと、だから、負けられないという気持ちも持ちつつ、まあでもその、なんていうかそんなにうまくもないしな、みたいな。だからここでそのすごい裏腹っていうかさ、その自分の年重って世の中を測っていた感覚あるけど、でも、
うん、
改めて年食ってるからって別に下手ってわけじゃないじゃない。
うん、うん、うん、うん。
でも普段はなんか年食ってる方が劣ってる感覚、まあちょっとざっくり言えばあるじゃない。できないこと多いだろうみたいな、
うん。まあね、イメージとしてね。
そう。で、やってさ、まあ結果から言いますけど、あの、ほぼ、コテンパンですよ。
ほ
ー。ま、だから、なんか、7ゲームマッチみたいなやつで、先に4ゲーム取ったら勝ちみたいなやつなんですけど、
うん、
もう全部言おうか、4試合ぐらいやったんですけど、ほぼ、2勝ぐらいしかできなかった。3勝かな全部出たよ。
あらあらあらあら。あらあらあらあら。
ボロクソで。
でも勝ってはいるんですね。
ギリギリね。いやだから一応サーブの時がちょっとだけ有利だったりするからさ。そういう時に偶然取ったりとか、たまたまサービスエースが取れる時もある。うんうん、あるんですけど。
うんうんうん。うんうん。
でもなんかもう、全然勝てなくて。 なら。ね、いろんな気づきもありましたよ。
ほう。
うん。テニスって、まあ、それダブルスなんで、うん、仲間もいるんです、はい、一応。仲間もいるんですけど。だけどさ、メンタルスポーツっていうのがあるわけ。まあ、多くのスポーツはそうだと思うんですけど、やっぱ精神的に安定しないと勝てないというか、うん、普段打てるのも打てなくなっちゃうみたいな。で、ただでさえ打てないんだから、その、心が乱れたら負けじゃない。
うん、はいはいはい。
そう。だから、その相手のね、その、挑発的な、みたいな、アレッキーみたいな、
おじいちゃんそんな感じで来るの？
言うのよ。びっくりよ、もう。声出てんなと思って。だから、まあ、そういうところ
が。シャラポワ世代か。シャラポワ世代の人か。
シャラポワ世代。シャラポワも懐かしいですけど、なんか声出てたよね。ね、いや、だからテニスってやっぱそういう面はあると思うんだよね。ああみたいなやつが。で、さあ、あ、落ち着こう落ち着こうと。ね。そういうふうな、ん、私はオリジナルのテニスの、紳士の国テニス、でね、生まれた、そこちゃんと思い。
紳士の国テニス？紳士の国、イギリスかな？
イギリスね。はい。イギリスで生まれたらしいと。うん、詳しくは知りませんけど。うん、で、思って、よしよし、な、大丈夫、そういうね、そういうお気持ちなんだろうとか思いながらやって、で、まあ、サーブがあって、レシーブがあって、それを返すみたいなのがあるじゃないですか。すいません。で、レシーブ、失敗みたいな。ああ、失敗したな、みたいなのをやって、うん、たらその仲間の人が、仲間の人は僕よりちょっと年上の人で、たまたま、うん、ずっと長くペアって分かって、今回たま初めて組んだ感じの人なんですけど、
うん、
つかつかつかってきて、レシーブは入らないで試合始まりませんからねってポツッと言って、またこう戻るみたいな。あ、はい、そうですよね、はい、頑張りますって。で、今度は、俺がサーブになって。
やだよ。
で、サーブ打つじゃん。で、サーブもこれ難しいのよ。まあ、もちろん、そんないつも入るわけじゃないけど、こう、まあ、2回ミスると、ダブルフォルトってやつになると、こう、まあ、ポイントが相手に取られるみたいなやつで、はい、まあ、うん、多くのゲームでありますよね。バレーボール
とか。そうですね、マリオテニスやったらね、大体知ってますわ、その。
はい。で、それで、サーブが、ダブルフォルトしちゃってさ、うん、そうか。嬉しいけど、でもここでね、向こうの、よっしゃーっていう声に負けちゃいかんということで、心を立て直そうと思って、立て直してこう、うん、行こうとしたら、こう、仲間がつかつかつかつかと来て、
来るね。
サービスの入れないとゲームが始まらないから、入れてください。で、ザザザって、行って、で、まあ、そう、まあ、おっしゃる通りです。ごめんなさい。ごめんなさいって言って。で、さ、やっとサーブ入って続いてきて展開、ね、こう、打ち合いになって、なんかいろいろストレート展開とかクロス展開とかで、僕はいつ前に立てる人なんで、前衛ってやつなんですけど、で、前で、敵の打ってきたボールをボレーして決めるみたいな、そういう役割なわけ。
はあ、
で、バーってさ、ボールが来て、あ、これチャンスだと思って、目の前だと思って、ボレーしようと思ったら、そのボレーしたボールが、その自分のネットの下に落ちるみたいな。
ああ。
そうか。ごめんなさい。
後ろから下打ちが聞こえてきそうだ。怖いよ。すげえ怖いよ。
下打ちは聞こえないんだけど、つかつかつかっていう足音は聞こえてきて。
また、近く打つくんだ。
ボレー守れないと、テニスは負けますから。って言って、こう、さささっと。
AI と一緒にやってるの？なんか当たり前のことしか言わないんだけど、さっきからその人。怖いよ。
当たり前のことしか言わないのに、俺の心が、自陣から削れていくっていう。
本当だよ。なんだよ、言い方、その怖えな。
敵のコートの、敵の、その何、口の攻撃がね、俺の心を削るのかと思ったら、自陣が、俺を、削ってくるっていう。
うん、
いや、だからその、別に、いや、だから言ってることは間違ってない。だから、俺も本当にすいませんでした。申し訳なかったです。って言うしかないんですけど、今じゃないかもなってちょっと、思うっていうか、本当に、なんつうの？終わった後でダメ出して言ってくれるならいいんだけど、今言うっていう、そういう。
勝ちたいんだろうね。そこでちゃんと返していかないと、
でも、勝ちたいならば、今じゃないじゃん。うん、だって
言わなきゃやらないんだから、言わなきゃ治らないんだろうから、
あ、 だからオレンジさんはもしかしてそういう感覚なのかもしれないけど、多分それ言っても試合中だとメンタルをコントロールすることが大事だから、うん、言って治るんだったら簡単じゃん。いやでもわかる。オレンジさんの
分かってないのかもしれないっていうメンタリティだけど、でも言い方がどうかしてるな、その AI はって思ったよ俺は。
あ、俺逆だね。言い方は優しいの、マイルド。だから俺多分元気出せって言ってるんじゃないかって今解釈してるわけ。
どういうこと
なんか声掛けってあるじゃない。だから、はあ、あの、なんかで見たけど、テニスって、打ってる時間ってすごい短いの、実際は。
は
あは
あ、
準備したり、ちょっと話し合ったり、移動する時間がほとんど長くて、打ってる瞬間って本当に1分ないぐらいなわけですよ。その、1回のターンでね。うん、だから、うん、コミュニケーションって結構大事なんですけど、
はあ、
その人は多分俺に声掛けして、いたんじゃないかって今思えば思うわけ。
でも元気出せだったら元気出せとか頑張ろうぜとか言えばいいんじゃないの。
だからそういうんじゃない声掛け、ちょっと食った声掛けをしたいっていうことだよね。だから今、ポンは、ボレーができなかったっていうねことについてどう客観的に理解してるのかな。よし、じゃあここはボレー入れないとゲームが始まりませんよって一応伝えておこうと。声かけるだけの意味はあるわけ。だけど、俺はその客観的事実を伝えられる。いや、うん、そうなんですけど、俺謝る以外できないじゃんっていう、気持ちに、まあ、なったっていうことなんですよね。
そうです
ね。暗くなってきたからこの話やめたい。
辛い話を聞いてたのかな。やっぱね、スポーツ嫌だよねって話でしょ。僕はサッカーは好きだけど、スポーツはね、あんまりね、オリンピック含めてあんまりね。
この話の後でするのもなんなんですけど、はい、デフリンピックに行ってきまして。
デフリンピックはまた違いますよ、そらな。
いや、デフリンピックのテニス見てきたんですよ。
うん、おー。競技としてね、観客としてね、観客としては僕も好きですわ。はい。
だから最近、テニスの試合をやった僕が、俺、公式戦初めて見るからさ、ちゃんとした試合。その、ちなみに、自分が参加した大会も上手い人いたのよ。
へー。
上手い人いたんですけど、だけど、ちゃんとした会場で、やってるやつ初めてだなと思ってできたんですけど、
は
あ、まあデフリンピックね、今ちょうど東京で大会やってますけど、25までかな、やってるんですけど、いやなんかね、無料なんですよ。無料で見れるんで、はあ、どこの場所に行っても入れて、うん、で行ったら本当になんか自由な感じっていうか、受付で、腕につける、なんかこう髪の腕輪みたいなものだけちょっともらって、あとはもう入って、すぐ見れるっていう感じで、
うん、
多分オリンピックとは全然違うハードルの低さなんだとおそらく思うんですけど。
はあはあ、
で、有明、国際展示場駅の近くの有明テニスの森っていうところの、なんかコロシアムってところ行ったんです。初めて行ったんですけど、うん
はいはい、
まあ本当にテレビで見るウィンブルドンみたいな感じで、客席が周りにあって、真ん中に1コートポンと置いてあるみたいなところですよね。でそこで試合をやるっていうんで、うんで僕は、朝10時に行って、2時、3時ぐらいまで見たのかな。でもそれの3試合ぐらいですよ。
はは、
うん、だから長い、1時間半もやってんだよ。その、それと多分短い方だと思う。短い方だと思う、
まあ。テニスって僕の中では時間制限がない、長い、ちょっとアレなスポーツの一つですからね。はい。
ちょっとアレなスポーツってやめてください。
卓球、野球、バレーボールとかそういうのと一緒のくくりなんでね。はい。
その球技じゃないんだろ、それでも。
放送する時間ぐらい守るよって。まあ、はい、どうぞどうぞ。
だけど、あれだよね、サッカーは時間で決まってるんだけど、テニスっていうのは時間で決まるものじゃないから、その辺はもしかしたら違うよね。長くなる場合もあるよね。うん、
ね。
で、行ってさ、まだ初めてですよ、その、なんか周り囲んで見るみたいなのは。面白いなと思って。うん、で、さっき言ってた、その、ランダというかさ、最初にやる練習も当然やってて、はいで、やっぱすごいよ、上手いからなのかちょっとわかんないけど、乱打しながらスマッシュ打ったりとかさ、
うんうん、
その場でサービス打ってレシーブ打つみたいな、そういう練習とかもするわけ。
うんうんうん、
で、シュレイメネッツとか言ってこう、なんか時間決まってんだろうね。なんか時間中そういうのやってる。あ、これ、本物だわ、みたいな感じで。
うんうん、
で、まあ、最初は男子だったかな、試合やってたんですけど、公式戦、まあ、テレビで見たことあると思いますけど、なんか周りにさ、 先進、線を見る人とか、はい、あとあの、ボールボーイ。
はいはい。ボーイって言いますけど、まあ女性もいますわな。はい。
そうそう。それが取り囲んでんだけど、あの、精神含めて、13人ぐらいいてさ。
周りに。
そう。
二人だけのスポーツなのに。まあ
いや、まあ、それはね、ダブルスだったんですけど、だから真ん中の4人の選手に比べて13人取り囲んでる。
すごいね。
だこれさ、やっぱさすが公式戦だなってちょっと思うっていうか。
あ、他のあれは違うんだ。地元の大会とかだとまた違うんだ。
地元の大会だと、いや、本当にだって、あの、何その、同じリーグの人が、選手の人が審判やるみたいな、そんな感じだから、専用の審判なんてなかなか、まあ、もちろんね、野球とかだったらあるのかもしれないけど、ね、そんな感じなんだけど、まあ当然公式戦だからそんな感じで取り囲んでてさ、で、まあ、まあいざ始まったけど、まあ上手いし、早いし、だから、あの、あれデフリンピックだったっけみたいな感じぐらいもうすごいですよ。
テニスだとそっか、音が聞こえないって結構、そっかそっか、うん。
いや、そのね、音が聞こえないのはすごい難しいと、インタビューとか読むと、まあ本人が言うっていうか、その、そういう説明とかはね、ありますけど、でも、いや、全然わかんないっていうか、そういう感じで。まあだけど、あの、一応ね、最初始まるときは、審判が両耳に補聴器が入ってないかを確認するみたいな下りとかもあったりとかして。あの、デフリンピックって、あの、耳に、が聞こえない人なんだけど、まあ、それは人に差があるんだけど、
そうだよね。
必ず全部、あの、そういう補聴器みたいなのを外すんだよね。全部聞こえない状態っていうのが基準になってるんですけど、それをやってんだけども、俺の方にはよくわかんないってわかんない。で、ダブルスだからそのペアのさ、なんか呼吸みたいなのを合わせなきゃいけないとかもあって、で、それで、やり取りしてて、いや、すごいなと思ってさ。で、そしたらさっきのボール、ボーイたちがさ、ちょっとコロコロコロっていったボールを、ブワーって猛ダッシュして、ブワーってもうかけて、あの、なんか定位置みたいなのがあるんですよ。その、精神の下みたいな場所がね。そこにブワーって走っていって、後ろに手を組んで、スクってこうなんか立つみたいな。なんか、すごいのよ。それを見てるだけでもなんか、興奮してくるし、あと、先進の声もすごい。これテレビだとなんかわからなくもないんだけど、先進側の、まあ、アウトとか、なんかいろいろ言うんだけどさ、言い方がもう、わーたーっていう。
あれ、紳士のスポーツ感がないけど、それなの？
いや、本当にそうなの。なんか、それは、あの、デフリンピックだからでは多分ないと思うんだけど、すごいなんか、生声で叫ぶみたいな。
そうなんだ。
そうだ、こういうなんだと思う。で、ついでに言うと、審判もなんかすごくて、まあ審判真ん中に座って、その、サーティーオール、なんか言ってるだけかなと思ったんですけど、なんか結構ね、その、会場全体を仕切ってて、試合中に、あの、会場を歩いてる人とかが、いるようなシチュエーションがあると、お客様は速やかに、お近くの席にお座りください。お願いいたします。みたいなこととか。
静かにしなきゃいけないんだ。しっかりしてるね。
いや、静かにっていうか、多分、目に入るものの要素があったら、選手の試合に影響するってことなんだと思うんですけど、それでデフリンピックとは多分関係ないんじゃないかなと思うんで、ね、そういうマナーというのがあって。そう。で、多分試合中も会場には入れないんだよね。その、なんか人が出入り多くするのは良くないみたいなことなんだと思うけど、っていうのがあって、だから会場を仕切ってる役割も主審やってるみたいなのがあって、なんかね、結構それはね、面白くて。だからその、デフリンピックの手前の、あの、テニスの公式戦っていうことに興味が、まあ、いっちゃうわけですけど、で、まあ、試合ですよ。で、なんかまあ、僕が見たのは、男子、と、女子のダブルス、あとミックスダブルスっていう3種類見たんですけど、いやね、意外と日本が強かったっていうのがありました。
その分野では強いんだ。
その女子の日本の、選手たちが、なんか2チーム出てて、で、その2チームが、両方ともフランスと、アメリカだったかな。6-0、6-2みたいな感じで。
あらあら。
あの、3個取ったら勝ちで、2個連続でもう取ってて、うん、で、その、それぞれもほとんどすぐに取っちゃってるみたいな感じな。
強いんだ。
うんうん、そう。だから、まあ、すごく短かったというのはそういうことなんですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ強くて、だから、今度の決勝戦、だからそれ準決勝だったんですけど、今度の決勝戦は、日本対日本なんだって。うんうん、
へぇー。
そう。っていう感じなんだけど、これもまあ、当たり前なのか、うん、まあ、だから見てても、その、デフリンピックとは思えない、その、うまさというかさ、
うん、
その、やってて。で、負け込む時とかもあるわけ。
うんうん。
なんか、ボレーミスっちゃうとか、そういうのがあったりするんですけど、うん、そうするとほら、俺もテニス経験者だからさ、ああ、こういう時は辛いな、とか思ったりするわけ、
うんうん。
ね、気持ちが乱れてんだろうな、みたいな、
うんうんうん。
で、その、ドイツの選手とかさ、うわとかなんか、まあ、あの、時々声も出たりとかもして、うん、
辛いね。
まあ、悔しいんだろうね、うん、こうボール蹴ったりとかさ、する時もあるんだけど、うんうん、
あら、よくない。
その、そしたらその、ミスった選手と、その、まあ、そのミス、あの、ペアの方がファーっと駆け寄ってきて、
うん、
手をタッチしてさ、
うんうん、
こう、何事かを喋るっていう時間がそこにあるわけです。
はいはいはい。こしこしね。
デフリンピックだけどね。
うん。すごいね。
喋ってるのか、口の形で見ているのか、うんうん、小さい手の動きで伝えてるのかわかんないけど、どんなにミスってても、どんなにピンチでも、二人はそうやってコミュニケーションを取って、
うんうん、
次のプレイに行くっていうシーンがあって。
なるほど。
で、これはね、実は、僕のやってた大会でもやってるところあったのよ。
は
ぁ。だから強いチームっていうか、多分、うん、そういう高み目指してる人たちは、うん、やっぱ、心をどうやって整えるかっていうことをちゃんとやってるってことなんだと思うんだよね。そう、だから、デフ、でも、ありし、まあもちろん普通の公式戦でもそういうふうなことってダブルスだったら大事なんだなと思ってさ。
うんうんうん、
で、はたと俺が思い出したんですけど、
うん、
俺とその、師匠とのね、
うんうん、
亀仙人と呼ぼうか、その人との時は、
うん、
試合中、一切その人の顔を見れなかったっていうことを思い出して。
うん。
うん、デフリンピック皆さんも行ってみてくださいねってそういう話ですね。
でも同じかもしれない。その人たちも、デフリンピックの方々ももしかしたら、あそこのボレーちゃんと取らないとダメですよ、みたいなことを言ってるのかもしれないからね。うん。それはわからない。旗からはね。
そう。でも手をタッチしてるのね。
タッチしてることがね。うん。タッチ大事。
そう。なんかね、通じ合えるっていう気持ちをね、伝えるのは大事、うん。ということで、あんまりデフリンピックがどうとか話にはなりませんでしたが、
うん、
そんなテニスのお話でございました。
はい。
はい。タネラジは、様々なポッドキャストサービスで配信をしております。ぜひお聞きください。お便りもお待ちしております。
ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
生傷絶えません。ポンでした。
タネラジまた。
また。